幸男君、
通告3番9番議員高戸幸男です。議長より一般質問の許可を得ましたので、通告内容に従いまして質問を行いたいと思います。6月、いよいよ梅雨本番の時期の到来でございます。今年はすでに国道389号で道路災害が発生しており、従前よりまして私たちは自然災害に立ち向かうべく襟を正し、おのおのが自助共助に沿った行動姿勢を再度見直す努力が必要と思うところでもございます。役場においては、災害に対し迅速な対応を図るため、4月17日早朝3週訓練を実施されたとか、常日頃から職員として町民に対するあるべくその姿に改めて敬意を表するところでもございます。今回私は一つ目に、新たになった下水道事業の運営、特に料金改定に伴う小問題について、二つ目に嶺北町職員の採用試験と人事異動について、以上の2点について質問を行います。まず第1点目の、新たになった下水道事業の運営、今回は特に料金改定に伴う諸問題について質問を行います。ご承知のとおり、下水道会計が令和6年度から企業会計に移行いたしました。経営戦略としてはあくまでも独立採算性となるわけでありますが、従来から私をはじめほぼ全員の皆様が、私たちのような地域には本制度は成り立たないと理解されていたと思うところでございます。しかしながら、今後老朽化した施設の計画的な更新や経営環境の変化における課題解決に適切に対応すべきことが求める現状を踏まえ、条件整備として国から示された指針に沿った結果、成したものがこの企業会計そのものではないかと私は解するところでもございます。また併せて、令和6年度から企業会計する移行すると同時に、令和6年4月分から合併除過層使用の算定方法が、従来設置してあります5人層や7人層といった定額の人層区分制から、水道使用量を基準とした重量制へ変更されたものでございます。町民に対しては、候補令北令和6年1月および2月号にそれぞれ続けて改正内容が掲載され、家庭によっては今までより使用量が高くなる可能性があります。使用料金に関し相談やお尋ねについては、担当課に問い合わせてくださいとして周知が図られてきているようでございます。さて、本庁の汚水処理事業の事業区分設定については、特定環境保全公共下水道事業区域、いわゆる公共下水道区域、そして鶴および小葉地区の農業集落排水処理事業区域、並びにその他の区域として、特定地域生活排水処理事業、つまり合併浄化槽設置区域に区分されているようでございます。しかしながら、家屋等の場所は諸条件から合併浄化槽によって汚水の処理がされている過程があると伺っているところでもございます。令和6年改正になった下水道4月分使用料金と同じく、4月分水道使用料金が各家庭に通知されました。 水道使用料金につきましては、令和5年12月分から令和6年3月分まで、新型コロナウイルス感染症対策交付金を利用し、全世帯に対し、基本料金の減免措置がされておりました。なお、従来の合併浄化槽使用料金については、70歳以上の世帯には、高齢者支援として減免措置が取られてもいたわけでございます。よって、合併浄化槽設置区域における高齢者世帯においては、2つの減免措置が同時になくなり、結果、3月分請求と比較すると多額の納入通知となったわけでございます。改正前の使用量と改正後の使用量の比較状況について答弁を求めます。また、一部の家庭では、公共下水道区域でありながら、使用条件によって除外区域となったとの意見もお伺いしているところでございます。なお、ご存じのとおり、合併浄化槽設置箇所は自己所有地であり、浄化槽稼働においては、ブロワーの電源が必要のため、将来にわたって電気量が伴うとした意見も出ているところでございます。それと同時に、浄化槽使用停止後の産廃処理についても、今後、対策を講じる必要があるのではないかと考えますが、いかがですか。それについて答弁を求めます。次に、両福町職員の採用試験と人事異動についてお伺いをいたします。まず最初に、両福町職員の採用試験について、先月5月10日付、京都市に、自治体職員数同保つ、とし、全国の自治体の若手の退職者が年々増え続けているとした記事が掲載されています。私たちの世代では、終身雇用が至極当然の時代であり、仕事というと前例周到の手法、やり方を変えるなんて考えたことすらありえませんでした。ましてや思いもつかないといった状況の毎日でございました。私は以前、一日は8時間と思うな、24時間ある、与えられた仕事、終わらないときには土曜でも日曜でも出勤し、終わらせる、そのことが将来、自分に自信となって跳ね返ってくる、とにかく頑張って仕事を終わらせるようにといったことがございます。現在で言うと、長時間勤務の押し付け、過剰な要求、まさにタブーの状況そのものではなかったかと思っているところでございます。私は仕事において、自分の未経験な部分を職場の人たちの助けを借り、そして研修の場では、他市長の担当者の助言を受け、どうにか成し遂げることができました。本当に世話になったと今改めて感謝しているところでもございます。そしてそれではまず本庁の職員募集の現状について質問をいたします。毎年度まもなくすると広報及び嶺北町ホームページによって嶺北町職員募集が町民及び幅広く周知に努められるようでございます。通常、熊本県町村会に職員採用共同試験を委託し、実施されているものと思います。その結果を受け、二次試験を本庁で実施、採用するという手順であると私は理解をしているところでございます。しかし昨年、嶺北町職員二次募集を行いますとした記事が広報に記載されました。嶺北町にとって将来にわたって組織を続けてくれる若手職員の補充は必要不可欠でございます。経済界有志で作る民間組織人口戦略会議が公表した消滅可能性自治体の 影響もあるかと思われますか。委員会をお伺いいたします。また合わせて令和3、4、5年の3年間にわたる採用予定者に対し応募者の数をお尋ねをいたします。次に令和6年度採用試験について質問をいたします。先月5月に発行された広報に令和7年1月1日採用嶺北町職員社会人経験者採用試験を実施しますとした記事が掲載をされました。どのような理由によって社会人経験者の採用試験となったかお伺いをいたします。また通常の県町村会委託の共同試験若者を対象とした採用予定が分かっているというのは合わせてお伺いをいたしたいと思います。続いて人材確保のため嶺北町奨学資金貸付制度の見直しとして返還免除の国家資格等の保有業務従事要件を撤廃の中で業務の職種において国や地方公共団体職員は除くとあります。私は先の説明会のおりなぜ除くのかその理由について伺いました。回答として交付税措置があるためということでございますか。撤回の考えはありませんか。お伺いをいたします。次に人事異動について4月定例の人事異動が行われました。その中でいろんな考えがあると思います。人事に関することですから一般的な考え方についてだけ述べてみたいと思います。今回の異動で従来廃止されておりました福祉保健課長と健康増進室長が兼務事例となり20名の所属職員を統括把握すること自体大変だと思います。その上に新たな健康づくりの施策も実施の運びとなっております。また税務住民課長と会計課長にも兼務事例が発令され課長席自体は離れており、私は本来課長がその席にて仕事に従事することによって会員が安心して仕事に励む姿が通常のあり方ではないかと考えますがいかがですか。見解をお伺いいたします。以上で私の最初の一般質問を終わります。なお答弁を得た後一問一答方式により自席にて再質問を行います。
町長。
ただいまの高戸議員のご質問に答えさせていただきます。1項目目の新たになった下水道事業の運営についてでございますが、下水道事業の企業会計への移行にあたりましては令和5年第8回議会定例会におきまして嶺北町特定地域生活排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例を可決いただきました。その後企業会計移行に伴い同条例施行規則を改正させていただき本年4月1日から公営企業会計事業として運営を行っております。まず1点目の改正前の使用量と改正後の使用量の比較状況についてお答えをいたします。令和6年5月請求分をもとに安くなったご家庭、高くなったご家庭の割合を算出したところ、419件の請求のうち、料金が高くなったご家庭が137件、安くなったもしくは同額だったご家庭が282件、割合で申しますと、高くなったご家庭が 33%、安くなったもしくは同額だったご家庭が 67% という状況であります。 次に公共下水道の区域内にもかかわらず地理的条件によって公共下水道に接続したくても接続できずに合併処理浄化槽の設置を町からお願いした方々がいらっしゃることも承知をいたしておりますが、今回の改正は下水道使用に伴う水利用量に応じて公共下水道、農業集落排水事業、そして合併処理浄化槽すべての下水道にかかる事業を平等で公平な料金体制としたものでありますので、この度料金が以前に比べて高くなってしまった方々に対しましてもご理解をいただきたいと考えているところであります。次に合併処理浄化槽のブロワーの電気料金についてのご質問に関してでありますが、浄化槽法でブロワーは排水設備等に該当するとされております。浄化槽法の第12条の8第2項の条文中、その清掃その他の維持は当該建築物の占有者が行うものとすると定められておりますので、従いましてブロワーの電気料につきましては当該建築物の占有者の方が維持管理の一環としてお支払いいただくものと認識をしているところであります。次に浄化槽使用停止後の産廃処理についてでありますが、議員ご指摘のとおり転居や転出等で使用済みとなった浄化槽は産業廃棄物となることから、今後その対策も検討していく必要がございます。次に2項目目の霊屋町職員採用試験と人事異動についての、まず1点目、霊屋町の職員募集の状況についてお答えをいたします。霊屋町では退職者の有無にかかわらず、定員管理計画のもと町内における雇用の場の確保と職員の年齢構成の平準化を図る上から毎年職員を募集をしておりますが、近年は募集しても応募者そのものが少なく、また応募者に比例して一次試験に合格されるものも少ない状況にあります。そして二次試験を合格し内定に至られた方にあっても国家公務員や他の自治体等を選ばれてしまい、最終的な採用には至っていないのが現状でございます。近年の状況で申し上げますと、令和3年度は一般募集では一般事務、保健師、情報職員で計6名の募集に対し13名の応募があり、最終合格者は一般事務で2名で、うち1名は辞退をされましたので採用は1名でございました。保健師も1名、情報職員が2名ということで合計4名内定を出したところであります。その年の二次募集では一般事務1名程度の募集に対して9名の応募がありましたが、最終的な採用は2名でしたので、令和3年度は先ほどの4名と合わせまして合計6名採用しているところであります。令和4年度は一次募集では2名程度の募集に対し3名の応募がございまして、最終的な採用は2名でありました。募集定員の2名を確保いたしましたので二次募集はいたしておりません。令和5年度は一次募集では2名程度の募集に対し4名の応募があり、最終合格者は1名でしたが、この方が辞退されたためゼロとなりましたので二次募集を行いました。二次募集では若干名の募集に対して6名の応募がございまして、最終合格者2名を採用しているという状況でございます。なお、消滅可能性自治体報道の影響もあるのかどうか分かりませんが、職員の中途退職や職員採用については全国的にどこの地方自治体でも大変苦労されていると聞いております。これにつきましては現在、いろんな意味で産業経済の発展が著しい県北都市圏の町においてもですね、やはり若い職員の途中退職が続いているということをこの前首長さんからもお聞きしたところでございまして、全国的に公務員の採用については難しい状況が続いているということでございます。次に2点目の令和7年1月1日採用の社会人経験者の採用試験となった理由でありますが、昨年度の1年間で定年退職者以外に死亡を含む普通退職者が6名おりました。 しかしながら4月1日付新規採用は2名しかおりませんでしたので、再任用職員を除くと職員数は前年より9名を減少をしております。事務に従事する職員の負担を考えますと、年度途中でありましても即戦力になりうる職員を採用する必要がございますので、社会人経験者での採用試験を行うことといたしました。なお社会人経験者につきましても年齢の上限を上げてはおりますけれども、ある程度の年齢構成を考えた中で採用できればというふうに考えているところであります。次に3点目の例年実施しております通常の職員採用試験につきましては、本年度も例年通りの実施を予定しているところであります。次に4点目の霊屋町奨学資金貸付制度の見直しについてのご質問でございますが、令和6年3月議会におきまして、霊屋町奨学資金貸付条例の一部を改正する条例を可決いただいたところでございます。改正の内容としましては、人材確保のための返還免除制度拡充といたしまして、霊屋町奨学資金貸付条例で定めます奨学生の資格要件を拡充し、また他の奨学金制度との併給を可能といたしました。また一部改正条例の公布後には、同条例施行規則の一部改正を行いまして、奨学金の返還免除の規定中、返還免除の国家資格等の保有業務従事者要件を撤廃し、就業先に応じた免除額の拡充の改正を行いまして、いずれも本年4月1日から施行することとしたところでございます。今回の奨学資金貸付制度の見直しにつきましては、就職等により地域に定着する人材を確保するために総務省から通知をされております奨学金を活用した若者の地方定着促進要項を基準としております。支援対象者の要件等の詳細につきましては、本要項を踏まえて市町村が地域の実情に応じて決定するものとされておりますが、大学高校等の学生生徒本人に貸与する奨学金を対象とすること、また大学高校等卒業後の居住地域を当該市町村の区域内とすること、およびその居住期間を定めることなど、必要な要件をすべて満たす場合は奨学資金貸付制度の見直しの取り組みに対する市町村の経費につきまして財政措置を講じるものとされておりますが、なおこの要項におきまして公務員として就職する者は支援対象としないものとされているところでございます。なお霊屋町奨学資金貸付制度の拡充とともに、新たに日本学生支援機構などが貸与する奨学金を返済中の若者で町内居住町内就労を対象とした奨学資金支援制度であります霊屋町若者定住促進奨学金返還支援事業補助金を同時に創設をいたしておりますが、こちらも同様の理由により公務員は対象から現在除いているところでございます。次に5点目の福祉保健課長と健康増進室長、会計課長と税務住民課長の兼務についてのご質問でございますが、町の人口が減少していく中で職員数の減少も避けられない状況にございます。先ほど申し上げたとおりでございます。その中で管理職の数だけそのままというわけにもいかないような状況になってまいりました。そのようなことから昨年度それぞれの管理職へのヒアリングを行った上で、管理職の数をいくらか減らしても十分対応できるとの判断をいたしたところであります。その上で今後数年かけて兼務を含む機構改革を進めていく予定でありましたが、先ほどご説明しましたように今回の職員数の急激な減少を受けまして、急遽本年4月より2人の管理職に兼務をしてもらうこととなったわけであります。なお本年度に入りまして、先月兼務している両課長を含めすべての管理職のヒアリングを再度実施をいたしました。兼務している両課長とも課長さんの協力を得ながらしっかりと業務を遂行していることを確認をいたしているところであります。今後も人口減少に歯止めをかけるための政策を推進してまいりますとともに、デジタル技術を活用するなど少ない職員でも効率よく業務を進めてまいりたいと考えているところでありまして、議員の皆様にもご理解とご協力をぜひお願いを申し上げたいと思います。以上、高戸議員のご質問に答えさせていただきました。
一般質問の途中でありますが、ここで、11時10分まで休憩といたします。それでは時間前ですけれども、休憩前に引き続き一般質問を再開いたします。高戸幸雄君。
はい、それでは早速再質問を行いたいと思います。まず下水道事業の運営についてでございますけれども、当初でも述べましたが、特定地域生活再処理事業、特にですね、よく言う合併浄化槽の設置の箇所なんですけど、70歳以上の高齢者家庭については、2つの減免措置が廃止されたおかげで、いっぺんにその料金が上がったということについては、私も心情的にはですね、やはり町に一言申し上げたいなと思う、その家庭の心情は分かります。ですから、そしてまた地理的条件によって、その近くまで管路が来ていながら自分のところまでは来ていないという家庭、そして道路の高さと自分の家庭のがその道路差があるために、どうしても管路に結びつくことができなかったという家庭、この家庭等についてはですね、質問された時には丁寧な説明を課長お願いしたいと思います。確かに除外した家庭についてはなかなかこの言い訳っていうのは説明が大変だと思いますけれども、その点については市長とよく話し合わされながら、説明をよろしくお願いしたいと思います。特に特定地域合併浄化槽のブロワーの件についてお尋ねをいたします。従前のですね、公共下水道納収、そして特配という処理の方法の中では、その言われたブロワーは浄化槽でいう管理設備の適用、それは分かるんですよ、私も。しかし料金が3つの処理方法にて統一された以上は、やはりその必要な経費については町が負担するのが当然ではないかという理論というか理屈というか、それも成り立つのではないかと私は思いますけれども、大体一般的に5人層の設置が多いわけですよね。ですから5人層の設置で月どのくらいの金額になりますか。
水道環境課長。
合併処理浄化槽のブロワーの電気量についてお答えいたします。5人層設置型のですね、ブロワーの1ヶ月の電気料金ですが、5人層ですとだいたい35ワットのブロワーを使用することになります。そうすると個人で契約されておられます、まあ、電力会社とか、あと、契約プランとかにもよりますが、だいたい1ヶ月おおよそ600円程度になると考えております。
高戸清君。
月額の600円となると1年間で12かけると7200円程度の金額になるかと思います。下水道の経営をしていく上ではですね、あくまでも独立散財制ですから、一部の補助にしてはいかがなものかなと思いますけれども、改めてその全世帯というわけはいかないと思いますけども、せめて従事があった高齢者世帯に対する、引き続きですね、定額で結構だと思うんですよ。例えば7200円なら定額の5000円程度の、 支援についてはいかが思われますか。
水道環境課長。
年間にしますと、高戸議員おっしゃる通り7200円程度になりますけれども、高齢者家庭に対する、まあ、一部なりの補助金制度ということですけれども、今後ですね、運営状況も下水道事業の運営状況も厳しさを増しておりますので、ちょっと検討させていただきたいと思っております。以上です。
高戸幸男君。
所長、どうかですね、高齢者が家庭だけでも結構だと思うんですよ。ですから再度検討型をお願いしたいと思います。下水道事業については、下水道処理事業等のですね、運営も含めて、今後大変な運営 が待っていると思います。そこでまだ、下水道にですね、未加入の家庭がいくらかあるかと思います。加入促進についてですね、なお一層、努力されることを、願い、この、浄化槽に関する下水道事業に関する質問を、終わりたいと思います。次に、リアクマ職員の採用試験と人事異動について再質問を移りたいと思います。まず職員募集の中でですね、本庁では退職者の有無にかかわらず、町内における雇用の場の確保と職員の年齢構成の平準化を図る上から毎年募集をしていると。しかしながら近年、二次試験を合格し、内定に至っても国家公務員は他の自治体を選ばれてしまい、最終的には採用に至っていない現状があると回答を得ました。国家公務員はともにかくして他の自治体を選ぶと、そんなにですね、本庁リアクマ町は魅力がないものでしょうか。答弁をお願いしたいと思います。
町長。
私としてはですね、麗北町については、魅力があるというふうに思っておりますけれども、職員、今、特に若い職員の方々はですね、いろいろこう考え方がございます。これは私たち自治体のみならず、例えば広域消防でありますとか、警察でありますとか、いろんなそういった公務員的なですね、施設においても、やはり中途退職が増えているという状況をお聞きしました。一つお聞きしたところでよると、やはり所得の問題もあるのではないか、その折の、やっぱその年代ごとの所得はどうしても民間の方が若い世代は高いところがありますので、そこにこう流れていくという傾向もあるんじゃないかということでお聞きしたところでもあります。公務員の場合は、地域に根ざした職員として、活動、業務を行っていくわけでありますので、当然ですね、町に思いを持った職員が採用試験を受けて採用されますので、そういった意味では期待しているところであるんですけれども、やはりその職員が3年、4年と経つと、他の職場に流れていってしまっているというのが現状でありますので、改めてですね、町としても、町の魅力を再発信しながら、職員についてはですね、やはり地元、麗北町に対してですね、根ざした職員となるようにですね、職員研修等も含めて取り組んでいければというふうに思っているところであります。
高戸幸男君。
よろしくお願いしたいと思います。魅力ある麗北町づくりのために、引き続き頑張ってほしいと思います。それから、社会人経験者の採用についてはですね、職員の負担軽減を考えて即戦力の採用ということがあるようでございますけれども、述べられた中で職員の平準化を考えると、その考えと少し矛盾するのではないかなと私は思いますけれども、いかがでしょうか。
町長。
現実的にですね、今の職員のうちの年齢構成を見ますと、50代、40代の方がやっぱり増えてきてます。で、若年層が減ってきているという状況でございますので、そういった中では、やはり30代、20代の採用を年次的にやっていかないと、将来的には逆ピラミッド的な職員採用になってしまうということでございまして、定年がですね、例えば1年、ある年度に5人、6人とあった場合は、それを平準化して、2人、3人、2人という形で分散をしながら、採用する計画にしているところであります。
高戸幸雄君。
それでは次にですね、奨学金の貸し付けの、ことなんですけれども、この中に正し書き、国や地方公共団体の職員は除くについて再度お伺いをしたいと思います。ここに、資料として私はインターネットで調べた結果、奨学金を活用した若者の地方、定着促進に関わる特別交付税措置についてということで、先ほど答弁いたしましたとおり、でやはりこれを利用して、職員についてはその対象から外しているのかなと思いますけれども、この措置が特別交付税特効ということでございますけれども、その令和5年度でですね、どのくらいの特効が入っているかお聞きをしたいと思います。
企画政策課長。
はい、令和5年度の特効の措置額でございますけれども、対象が1名、金額で3万5000円でございます。以上です。
中戸幸雄君。
1名で3万5000円ということですけれども、確かにですね、財政の健全化も大切だと思うんですよ。しかしながらあくまでも特効ですから、できるなら ですね、その1項目入れることによってやはり考えようかなとい う若者がいた場合には3万5000円以上 の効果といいますか、それがあるのではないかなと私個人としては思うわけでございます。最近の若者の募集採用の状況を鑑みてですね、そして地元で就職し地元のに貢献しようとする若者をその対象からあえて外す施策についてや私いかがなものかなと思いますけれども、中長これについていかが思われますか。
は
い、ですね、なかなかちょっと苦しい回答になると思うんですけども、実は役場職員については公務員はですね、民間の企業との比較した中で、人事院勧告の中で給与が定められます。ただ民間給与にしましてもですね、やはり、50名以上の事業所との比較によりまして、その比較で公務員の給与が決定されるわけですけども、私ども地方の自治体においてはやはりそれ以下の事業所でありますとか、農業でありますとか、漁業者でありますとか、個人の事業主の方もいらっしゃいまして、そういった方々と公務員を比較しますと、やはり給料の差、所得の差がですね、やっぱりまだまだあるというふうに思っています。そういった中でやはり住民感情等をですね、考えますと、やはりどうしても公務員までということは今の時点ではですね、私はやれないんじゃないかなというふうに思っておりました中で、この総務省の方もですね、そういった形で公務員を除外するという形になっておりますので、この補助要項に従った中でですね、公務員は外した中で、他の事業者の方についてはそういうものは全て撤廃して、この償還金の免除をやるということにいたしましたので、その点はですね、ご理解をいただければなというふうに思っているところでございます。
高戸幸雄君。
このようでございますけれども、この要件の撤廃についてはですね、その若者の人に対する投資だということで、3万5000円必要と思いますけれども、できるならば、撤廃型をお願いしたいと願うところでございます。次に課長、管理職の兼務の事例が、今回初めて出たわけでございます。先ほど、課長の紹介の中で、あったように会計課長と税務住民課長が兼務だと。で、健康増進室長と福祉保健課長が兼務だということで、私はこの兼務についてはですね、やはり再度、考えてほしいと思います。具体的に会計課と税務住民課は離れておりますよね。で必ず会計課長については3人の1日の締めといいますか、それがあります。そういったことを考えると、で従来会計課長は収入役という立場でした。収入役さんがそういったいろんな制度、いろんなシステムが改修されましたので、そこまでは考えなくていいのかなと思いますけども、そういったことを考えるといかがなものかなと思います。そして特に先ほど申しましたけれども、福祉保健課長と健康増進室長兼務20名の会員なんですよね。大変と思いますよ。 今ですらいろんな事業等をやっていく上で大変だと思いますけれども、もう少し、この兼務については、言われるように人口減少に対し、そしてまた職員の減少に対する一つの考え方は、やっていかなきゃいけないという思いすれば分かります。しかしながら、ちょっとご存知かと思いますけど、地位は人を作るということわざがございます。一人の人間がある地位につくと、その地位にふさわしい人間に自然と成長していくという意味を持っているようでございます。また先ほどの回答の中で、今後の政策推進のためにデジタル技術の活用も確かに必要と思いますけれども、従前から、対面でですね、お互い町民の方と話し合いの中で政策を進めるということも必要ですから、ぜひともその兼務事例については再度考えていただきたいと思います。人事に関することからですから、これ以上の質問は差し控えますが、最後に霊北町の発展のためにですね、一生懸命尽くしている職員に対して、今後ともですね、応分の人事面における配慮を願いたいと思います。以上をもって私の今定例会におけるすべての一般質問を終わりたいと思います。ありがとうございました。
これで高戸幸男君の一般質問を終わります。